京都医療福祉ラジオ。京都医療福祉ラジオは地域の医療や福祉に関する様々な情報やボランティア活動、市民の声などをお伝えする番組です。この番組は独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成事業で NPO 京都コミュニティ放送が制作しています。
この時間は京都医療福祉ラジオ e ボイスの時間です。
京都医療福祉ラジオの時岡浩二です。今日は、とても元気で明るい、女性お二人にスタジオに来ていただいてます。それでは、紹介しましょう。滋賀県の長浜市からおいでの角川より子さん、そして、東大阪市からおいでの松下めぐみさんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それではですね、角川さんの方から、自己紹介していただいてよろしいですか。
はい、私は滋賀県長浜市で鍼灸マッサージの治療院トライを経営しています。網膜色素変性症という目の病気であることをきっかけに滋賀県立盲学校へ行き、鍼灸マッサージの資格を取った後、治療院トライを開業し現在に至ります。
経営者ですね。
はい、
すごいですね。はい、まあ、そうしましたら、まあ、そういう仕事にですねついた、きっかけとかその辺からお聞きしましょうか。
仕事についたきっかけは、やっぱり目が悪かったからということで盲学校へ行ったのがきっかけです。
角川さんは鍼灸エステを経営されているということなんですけども、鍼灸エステとはどういうものなんでしょうか。
はい、鍼灸エステは現在勉強中でして、鍼灸とエステのコラボレーションなんですけれども、鍼灸治療をすることにより体調の調整や体質改善をすることでエステ効果を最大限に引き出そうというものです。
鍼灸マッサージのね、はい、資格を持ってられるんですよね。
はい、はい、そうです。
これはまあ国家資格ということで、まあ、それを生かしてさらに、エステの効果も、まあ、美容効果ですね、
はい、
含めてされてるんですね。はい、
はい、今の治療院トラヤはまだ鍼灸とマッサージだけの施術なんですけれども、今、そこで、さらにプラスアルファとして鍼灸エステをしようと今勉強しているところです。
エステの方はこれから、まあ、技術を習得して、
はい、
鍼灸プラスエステでやっていこうと、
はい、
いうことなんですね。
はい、
こういうのは今まであったんですか。
もしかするとあるかもしれないですけれども、特に今回の鍼灸エステは視覚障害者の鍼灸マッサージ師というものを対象にして大石先生が始めてくださったものでして、国家資格、鍼灸マッサージというのは国家資格なんですけれども、昔から視覚障害者の就労の場として守られてきたんですが、最近では晴眼者の鍼灸マッサージ師の方が増えてきただけでなく、整体の方など民間資格の方も増えてきたことで視覚障害者の就労の場が少なくなってきて、就労に結びつかないケースが増えているということで、エステの技術をプラスアルファとして就労に結びつけられるのではないかということで始めています。
そうしますと、こう今までに、ね、ない、新しい、まあ、形態で、
はい、
挑戦されていくっていうことですよね。
そうですね。
どうですかね、何かこう今まで反響とか、周りの方からあ私も行きたいとかですね、そういう声ってあるんでしょうか。はい、
そうですね、やっぱり視覚障害者ということでエステとか美容の分野には結構縁遠いものというイメージだったんですけれども、その友達に話してみるとすごく興味を持って聞いてくださいます。
すごい楽しみですね、これからね。それで、これからですね、この新旧エステを、角川さん自体は、長期で、どんな展望をですね持ってこれから広めていこうとお考えでしょうか。
はい、私自身は女性であること、視覚障害者であること、新旧マッサージ師であることを生かして何かしたいと思っていたので、それがまさに新旧エステだと思っています。で、美容と健康に興味のある女性に広めていきたいというのと、それから視覚障害者の就労の場として確立していきたいと考えています。
今まで視覚障害者の方はこの鍼灸マッサージという職業はあったんですけども、それに、エステも加えて、新しいビジネス職業としてたくさんの方がね働けるようになるといいですね。
はい、
はい、どうですかね、角川さんが今この仕事、経営者として、やられてるんですけども、一番やりがいってどんなところですかね。
やりがいはですね、やっぱり患者さんに楽になったって言って帰ってくださる言葉がとてもやりがいに感じます。
それで松下めぐみさんの方なんですけども、
はい
はい、松下さんの方からもちょっと自己紹介をお願い、できますでしょうか。
はい、私はうーんと7歳と28歳の時に網膜剥離という病気で左目の視力を 0.01 以下にしてしまって、で48歳の時にやっぱり網膜剥離で右目を失明してしまって、ちょうど弱視になって10年目の中途障害者になります。でケアメイクと出会ってブラインドメイクをレッスンして9ヶ月になります。
ケアメイク、ブラインドメイクっていうのはですね、聞いたこともない方もいらっしゃるんですけど、どのようなことをやるんですか。
はい、ケアメイクっていうのは視覚障害者の方にメイクを しましょうというサロンで、視覚障害者ってあまり、おしゃれに興味がないように普通の方は思われるんですが、そんなことなくって女性である限り皆さん視覚に障害があってもおしゃれはしたいと思っておられる方がいっぱいいらっしゃるんですね。で、大石先生っていう方が、そういう、視覚障害者でおしゃれをしたい人たちにメイクを一生懸命教えてくださってて、でその中でブラインドメイクといってで鏡を使わないでフルメイクをしましょうという技術があって、それを、少しずついっぺんにはできないのでレッスンしています。
大石先生というこのケアメイクをやられている先生の方がねいらっしゃって、そこに、生徒として、行かれていろいろとまず習われていると、
はい、
いうことですね。
そうです。
はい、で、そういう目の、障害を持っている方でも、自分でねメイクができるようになるという、
はい、
素晴らしい技術なんですが、
はい、
難しいですかね。
鏡を使わないで化粧しますっていうと皆さん驚かれるんですけれども。
そうですよね、普通は。
はい、でも私たちは鏡が見えないので鏡を見ないというのは普通のことなんですね。で手とだから鏡を見ない分手と指の感覚でお化粧をしていきます。で私の場合は、両手で左右対称に動かすので、だいたい下地、ファンデーション、アイシャドウ、マスカラ、眉、チーク全部フルメイクするのに15分ぐらいでできます。
結構短いですね。
そうですね、皆さんそれを聞くと驚かれるんですけど、15分あれば十分 鏡も見ないし、どこででも鏡のないところでどこででもできるので便利です。
あ、なるほどね、鏡が必要ないという、
はい、
逆に便利な部分もありますよね。
そうです、とっても便利です。
あ、そうですか、なるほど。松下さんの場合はこれを今勉強されて、
はい、
今後どういうふうに仕事とかそういうところに結びつけていきたいなというふうにお考えでしょうか。
お化粧って女性にとってとっても大事なことなんですね。で、目が悪いからお化粧をしなくていいっていうことはないと思うんです。で、目が悪くてもちゃんとお化粧をしてることで皆さんにこう話のきっかけになったりとか、あとは女性はメイクをするととっても元気になるんですね。そうすると今までできなかったことが意外とできちゃったりするんで、メイクをするっていうことを諦めないでほしいっていうことを皆さんに伝えていくのが私の役目かなって思ってます。
まあ、お二人今日スタジオに入って来られたらですね、まずはメイクを始められたんでね、びっくりしたんですけどね。ラジオなので普通はあまりね、容姿をこう気にされないんですけども、さすがにお二人ともここへ来てまずはラジオの収録の前にメイクをされて、それから収録をね始めてます。そろそろ時間がなくなってきたんですけども、角川さんはですね、リスナーの方にこう言っておきたいことなんかあります？
はい、私は鍼灸エステの第1号の生徒なんですけれども、これから一緒に鍼灸エステを勉強して広めていける仲間を今募集していますので、もしこのラジオをお聞きの方で鍼灸マッサージ師の資格をお持ちの視覚障害者の女性でエステに興味のある方がいらっしゃいましたら、見学だけでも大歓迎ですのでご一報いただきたいなと思います。
はい、なんか連絡先とかホームページとか あるんでしょうか。
はい、ケアメイクで検索していただきますとブログが出てきますので、そちらを見ていただけたらいいかなと思います。
はい、松下めぐみさんの方からはいかがでしょうか。
そうですね、視覚に障害があるからといって綺麗になるということを諦めてほしくないですね。メイクも大丈夫です、できるので、いつでもケアメイクで検索してくだされば、ブラインドメイクの方法なども先生いろんな形でブログで上げておられますので、見ていただければなと思います。
今日はですね、視覚障害をお持ちなんですけども、ケアメイク、ブラインドメイクとね、そういうものを使って、仕事や生活をよりクオリティの高いものにしていこうという2人の素晴らしい女性に、スタジオに来ていただきました。滋賀県の長浜市から、角川依子さん、東大阪市から松下めぐみさんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。